ボーデンがインターネットでお送りいたします御言葉と賛美の時間 G ライトクルーズ。しばらくの間イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか。ご案内は
ラジオ牧師岩間博士と
パーソナリティの脇坂陽子でお送りします。
暑い暑いと言っているうちに9月に入りました。まだまだ暑さは残っていますが、秋の佇まいが感じられます。夏の疲れが出る時期ですから、皆様しっかりと健康管理をなさってくださいね。ラジオ牧師の岩間です。
皆さんお元気でしたか。脇坂陽子です。今年の夏は梅雨明けが遅く短めでしたが、暑さは半端なかったですね。子供の頃、夏休みの宿題で気温調べをしましたが、今年のような37度、8度、9度なんてなかったように思いますね。温暖化は確実に進んでいます。気になりますね。
そうですね。ところで、脇坂さんは車の運転をなさいますか？
はい。実家の母のところに毎週車で行くので必需品ですね。
渋滞中に割り込んで車線変更したとき、割り込ませてくれた後ろの車にありがとうという気持ちを込めてハザードランプを点滅させますね。ところが中にはありがとうの合図もなしに強引に割り込んでくる車もあります。それほど腹は立ちませんが、マナーを知らないのだなと思いますね。
そうですね。割り込まれる際、運転手の方が片手を上げて会釈し、助手席の奥さんか誰かが軽くお辞儀なんかされると、逆に割り込まれてもほんわかしたいい気持ちになりますね。また逆に私が気持ちよく割り込ませてもらった時など、ああ優しい、ありがとうございますって聞こえないのに車の中でお礼を言っています。でももしかしたらハザードランプの点滅を忘れていたかも。気をつけます。
どんな小さなことでも感謝の気持ちを持つことはとても大切です。感謝のない心はガサガサした砂漠のような心で寂しいですね。
本当にそうですね。また相手にわかるように感謝を伝えることは大切ですね。それでは今回のプログラムをご紹介しましょう。今回は感謝の心というテーマでお送りします。ここで音楽をお聴きいただきます。最初の一曲はインブロッサムでフィールワンネスをお送りします。
誰もが必要な存在。
ブロッサムでフィールワンネスをお送りしました。さて、岩間先生は今までに一番深く感謝されたことは何ですか？
そうですね。神様が私を罪から救ってくださったことでしょうか。67歳になるまで支えられてきたことは、両親や家族や周囲の人々に感謝しなければなりません。また、こうして健康が保たれていることも感謝です。しかし、何よりも大きな感謝は、イエス・キリストによる救いをいただいたことです。
先生は確か、クリスマスに初めて教会に行かれたんでしたね。
はい。今までも何回かお話ししましたが、大学1年生の冬休み、郷里の三重県鈴鹿市に帰っていたとき、人に誘われて、妹と一緒にクリスマスの集会に行ったのが、教会の敷居をまたいだ最初でした。本当は母が誘われていたのですが、行く気がない母は、ちょうどキリスト教主義の大学に入り、聖書に興味を持ち始めていた息子の私を代わりに行かせたのです。それも、誘ってくれている人に、私の意思を聞かずに、息子を行かせますから、と返事をして、教会に行くことがそれほど嫌でもなかった私は、それでも一人で行く勇気がなかったので、妹を連れて行ったというわけです。
先生を教会へ導くために、神様はいろんな手を使われますね。それではここで2曲目の音楽をお聴きください。高橋メリーさんで、神様、私は祈ります。メリーさんで、神様私は祈りますをお送りしました。さて、岩間先生。
はい。
初めて行かれた教会の印象はどうでしたか？
とても温かいものを感じました。教会の人たちは、まるで以前から親しかった友でも迎えるようにして、初めてで戸惑っている私たちを歓迎してくださいました。その雰囲気にすっかり打ち解けて、私たちは楽しいひとときを過ごしました。牧師先生からお話しされた聖書のメッセージは何一つ思い出せませんが、その後冬休みが終わって大学に戻り、電話帳で下宿に一番近い教会を探し、そこに通うようになりました。やがてその教会で洗礼を受け、クリスチャンになりました。 今思うと、神様が初めから導いてくださっていたのですね。
本当に感謝ですね。ところで先生のご両親は何か他の宗教を信じてられたのですか？
私の家庭はいわゆる無宗教の家でしたので、キリスト教に触れるチャンスはほとんどありませんでした。しかしそういう中から神様が私を選んでくださり、教会に導いてくださって、キリストの十字架の救いを受け取るものとしてくださったことは神様の恵みです。
ところで、一緒に行かれた妹さんもクリスチャンになられたのですか？
彼女もしばらくは教会に通ったようですが、やがて行かなくなり、特に結婚してからは教会から全く遠ざかってしまいました。
それは残念です。でも、きっと何かのきっかけを神様はまたくださるでしょうね。
そうですね。神様の恵みはいつも感謝すべきですね。感謝を忘れると傲慢になり、自分一人で生きてきた、自分の力でやってきたと思い上がってしまうのですね。
本当にそうですね。教会に行く前の私もそうでした。努力さえすれば何でも自分でできるなんて傲慢に思ったりしていました。本当は力もなく、いろんな方に支えられ、助けられ、守られているのにね。ところで岩間先生、
はい、
聖書に感謝の心について書かれているところがありますか？
では脇坂さんに聖書を読んでいただきましょう。新約聖書ルカの福音書17章11節から19節までを読んでくださいますか？
はい。ルカの福音書17章11節から19節をお読みします。さてイエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、爪痕に侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。言って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことがわかると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。岩間先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。箱舟で、伝道者の書3章11節をお送りします。お聴きください。
神のなさる
箱舟で伝道者の書3章11節をお送りしました。では、岩間先生に先ほどの聖書からお話ししていただきます。
イエス・キリストが道を歩いておられると、10人のサラートという病気に侵された人たちが出てきました。この病は死に至る不治の病とされ、非常に恐れられていました。彼らはイエス様に大声で助けを求めました。イエス様なら治していただけると思ったのです。憐れみ深いイエス様は彼らに祭司のところに行って体を見せるように言われました。この病気は決して治らないものでしたが、万に一つ治ることがあったなら、祭司に見せて治ったことを証明してもらうというのが当時の決まりだったのです。彼らの病気はまだ治っていないのです。でもイエス様は、祭司のところに行けと言われました。彼らは従いました。すると途中で病気が治りました。イエス様に従ったからイエス様が治してくださったのです。彼らは大喜びで祭司のところに行って体を見せ、治ったことを確認してもらい、家に帰って行きました。ところが、10人のうち1人は祭司のところに行く前に治ったことがわかると、イエス様のところに引き返してきました。イエス様に感謝を言いたかったからです。イエス様は、10人清められたのではなかったか、9人はどこにいるのか、と言われました。他の9人は、治ったことを喜びましたが、治してくださったイエス様に感謝することを忘れたのです。イエス様は、感謝をしに戻ってきた一人の人に、立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです、と言われました。彼の信仰とは、イエス様が治してくださったということをしっかり受け止め、イエス様に感謝する信仰でした。その信仰をイエス様は大変喜ばれたのです。イエス様は私たちを愛してくださり、私たちの罪のために身代わりに十字架について死んでくださいました。私たちが罪を悔い改め、イエス様の十字架が自分のためだったと信じるなら、誰でも罪が許され救われます。この救いの恵みを受け取って、心から神様に感謝するものになりましょう。そして、この感謝の心は、私を愛してくださった神様のために生きるものへと導いてくれます。
岩間先生、ありがとうございました。
はい。
孫たちが暗唱している聖書の言葉に、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。というのがあります。私も大好きな聖書の言葉ですが、毎日の小さな感謝を書き留めていこうかなと今思ったりしました。そうすれば神様の守りと愛をもっと感じ、喜びも大きくなり、もっと祈りたくなるかもしれません。さあ、今日最後の賛美をお送りしましょう。米田博さんで、いつも心に輝きをお送りします。お聴きください。 米田浩さんで、いつも心に輝きをお送りしました。では、皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちを愛してくださり、イエス様を十字架におかけくださいました。このイエス様によって私たちに罪からの救いが与えられました。この恵みを深く感謝することができますように、そして共にいてくださる神様に信頼して歩むことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は金宝殿、近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは、近畿一円の 500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金峰殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金峰殿公式ホームページの教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、ご感想やご意見、ご質問などもお待ちしております。
次回は10月にお届けする予定です。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズは、パーソナリティの脇坂陽子と、
ラジオ牧師の岩間博史でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。